ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。海洋水産省カカーペは2021年4月27日、28日と5月11日にバーチャル開催された東南アジア漁業開発センター協議会セアプテクの会議でオンライントレーニングプラットフォームを導入しました。水曜日、ジャカルタでのプレスリリースを通じて、研究と人材局サリッピジャヤ局長は、会議では人材局によって開始されたエイジャリン電子オンライン学習と呼ばれるデジタルトレーニングプラットフォームについて説明しました。エイジャリンは海洋および漁業コミュニティの能力開発のためのさまざまなトレーニングを提供する漁業オンライン学習ツールです。このプラットフォームは、ほぼ1年間稼働しており、パンデミック時に4万2000人の漁業セクターの関係者を支援してきました。サリッピ局長は、東方はデジタルトレーニングプラットフォームに関して、東南アジア諸国と情報や経験を交換する準備ができていると述べました。それでは次のニュースです。イスラエルとハマスの間の定期対抗意は、一夜にして激化し、この数年で最も激しい空爆により、ガザで35人のパレスチナ人とイスラエルで3人が殺害されました。イスラエルはイスラム教徒や他のパレスチナの過激派グループが水曜日の未明までテルアビブとベイルセバに複数のロケット攻撃を仕掛け、ガザで何百もの空爆を実施しました。イスラエルの空爆が取り返された後、ガザの一つの高層住宅が倒壊し、もう一つの建物が大きな被害を受けました。イスラエルは国軍情報センターやロケット発射場を含むハマスの予定機を攻撃していると述べています。これは2014年のガザ戦争以来、イスラエルとハマスの間で最大の攻撃であり、状況が正義を 不能になる可能性があるという国際的な懸念を引き起こしています。一方、国際中東平和特使のド・ウェネスランド氏は、ツイッターで、すぐに発砲を停止し、すべての側のリーダーは、エスカレーション解除の責任を負わなければならないと述べました。ホワイトハウスは、9月11日現地時間火曜日、イスラエルはハマスのロケット攻撃から身を守る正当な権利を持っていますが、エルサレムは競争の場でなければならないと述べ、パレスチナ人の扱いについて、イスラエルに圧力をかけていると語りました。先週の金曜日、ユダヤ人の入植探す所する土地にある家から、パレスチナ人が追放される可能性に対する怒りが高まる中、エルサレムのあるアクサモスクで暴力が勃発しました。ホワイトハウスのスポークスマン、ジェン・サキ氏は、状況についての声明で、彼の毎日の記者会見を開き、ジョー・バイデン大統領は、国家安全保障チームから最近のニュースを受け取ったばかりであり、彼の主な焦点はエスカレーション解除にあると述べました。ジェン・サキ氏は、米国は、イスラエルとパレスチナの紛争に対する二国家解決を望んでおり、それが彼らの間の構成で永続的な平和を確保する唯一の方法だと述べました。医療関係者討議グループ目撃者によると、火曜日にスーダン治安部隊が2019年の国の暴動中に討議行動が起こった場所で、攻撃中止の記念を表すデモ隊に、実スーダンと催涙ガスを発射したため、2人の男性が死亡しました。一方、水曜日の朝の声明の中で、スーダンのアブダラ・ハムドク首相は、平和的な討議者に対する銃撃の事故を即時の正義を要求する犯罪として説明しました。イスラム暦によると、2019年の討議行動の銃撃の2数年を記念して、軍司がハレチム中心部に集まりました。ハムドク首相は、私たちの道を見通し改善するために、スーダン軍と民間指導者の間の会議を呼びかけました。スーダンは、ハムドクをスーダンの首相に任命した軍と民間の政党間のパートナーシップによって支配されています。それでは、最後のニュースです。フィリピンのダファオ市にあるインドネシア共和国総領事館 KJRI は、1422ヒジュラ暦のラマダン断食月の半ばに、以前 COVID-19 の大流行の状態にある中、現地時間月曜日の午後のバランガイランダバオシティの火災の犠牲者を援助しました。ダバオ市のインドネシア総領事館、リッキー・ファブリアン氏は、火曜日、アンタラ中心者が受け取ったプレスリリースで、援助プログラムは、海外のインドネシア政府の代表者が、それぞれの作業領域で実施する、人道学校の一形態だと語りました。これは、使用に適した古着、給油、食生器麺、婦人用品、石鹸、 ミネラルウォーターを飲酒したとき、力士が語ったものです。以後、飲酒の分配を手伝ったフィリップ・ムスリミ国家委員会の第11リージョンのディレクターであるアッシェリラ・フォルジャ・サワシは、COVID-19 のパンデミックの状況で、ダバオ市のインドネシア総領事館から、ダバオ市のバランガイランでの喝采の犠牲者に非常に有益な支援を受け、彼は深く感動したことを明らかにしました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアのアルチスタの近代化についてお伝えします。今週インドネシアの主要兵器システムまたはアルチスタの近代化に関するニュースが議論されていました。そのような驚異的な購入の一つは米国からの最新世代の F-15EX 戦闘機です。さらにインドネシア空軍の強さを高めるためにフランス製のラファール航空機があります。フランスからの戦闘機の購入とは別にインドネシアは潜水艦といくつかの種類のフリゲート艦の購入を計画することにより海軍部門での技術移転にも関心を持っています。ただし米国とフランスからの軍事機器の購入は長期的なもの、特に技術移転も考慮する必要があります。1980年から1990年にかけて米国とヨーロッパによる武器禁輸が発生しないように知ってください。以前インドネシア空軍の防衛装備を近代化する計画はインドネシア空軍の レーダーシップ会議でインドネシア空軍のチーフスタッフマシェル・テン・イ・ファジェル・プラス・ティアがフランスから36機のラファル航空機と8機の F-15EX 航空機を購入したことを明らかにしたときに現れました。これは空軍の近代化計画の一環として段階的に実施されました。インドネシア空軍は戦闘機の購入の他のレーダー早期警戒管制機、単価機 C-130J 輸送機、ユサフ、またはクルリット戦闘機などのポイ機器も購入しました。一方、インドネシア空軍の最小の減衰、空軍情報サービスの責任者であるインダンギランは、メディアの一人とのインタビューで、古いまたは廃止された戦闘機器を置き換えるために、新しい防衛機器の配置が優先されると説明しました。新しい戦闘機の配置は、航空の主権を保護するために、東インドネシアでも行うことができます。実際、インドネシアの戦闘装備の近代化の一環として、インドネシアの防衛装備を購入することは必須です。しかし、インドネシア国軍のプラ・ポボ・スビアント国防省が、空軍の防衛装備を更新するという文脈で欧米を訪問した際の外交的、そういう工夫は現在の状況を考えると、主権の脅威がますます高まっていることを考えると、有望な結果を享受しているため、賛成に値します。特に南シナ海地域では本物です。さらに韓国との戦備属艦の製造後技術推定計画を加速する必要があります。フランスとのさらなる計画は直ちにフォローアップされなければなりませんでした。インドネシアとフランスはペテ・ディルカンタラ・インドネシアを通じてブーマヘリコプターとパンセル地上戦闘装置の組み立てで長い間協力してきました。金融の脅威、特に非アメリカの武器の購入を考えると、ロシアからではなく、アメリカとフランスからの防衛装備品の購入は非常に必要です。インドネシアはトルコから学ぶ必要があります。トルコはトルコがロシアから軍事装備を購入したときに、最終的に米国による共同武器近代化プログラムを終了しました。確かに米国とヨーロッパの国々とロシアからの購入にはプラスとマイナスがあります。アメリカやヨーロッパから購入する場合、軍事製品の購入には特別な要件があります。一方、ロシアには特別な要件はなく、販売は一つのパッケージに含まれていません。うまくいけばフランスと米国から28兆ルピア以上の価値のある防衛装備品を購入することで、インドネシアの人々に善と名誉がもたらされるでしょう。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。
次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日、ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルビ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。
Bahagia bersamamu Kujalani hariku Taraku dibuatmu Ada selaluUcap kata darimu Melayang di pikirku Tertanam di hatiku Buatku cinta padamu Ku ingin selalu dekat denganmu Kau membuatku selalu tersenyum Ku ingin selalu tahu kabarmu Aku hanya bisa
Baby, feel
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は2021年 BBI デーのためにキャンペーンを行っていることについてお伝えします。政府は産業省と通信情報技術収書の相乗効果により2021年5月5日に2021年 BBI インドネシア製の誇りデープログラムのキャンペーンをしました。ますますインドネシア製の誇りをテーマにした2021年の BBI デープログラムの開始は西メルデカフォーラムでムハマド・ルッフィ産業大臣とチョニー・ゲープレート中心情報技術大臣によって伝えられました。このイベントは5月6日月曜日に中心情報技術所で開催されました。2021年の BBI での開始は2021年5月5日から10日までで、多数の e コマースプロモーションを提供する72の e コマースプラットフォームによってサポートされています。2021年の BBI を通じて政府は e コマースプラットフォームに無料の郵便料金プログラムとショッピングプロモーションプログラムを提供することを奨励しています。ルッフィ産業大臣は、2021年の BBI での宣言は、ジョコウィドド大統領の指示に従ったもので、2021年のラマダン断食時期とイドルフィトリ祭日の勢いが、経済成長の原動力となるはずだと説明しました。このため、国境消費が増加し続けるように、いくつかの政策とプログラムを実施する必要があります。2021年の BBI では、イドルフィトリ祭日の規制を禁止する政府の政策の中で、COVID-19 の拡大の連鎖を断ち切るために、家計消費の継続を阻止することが期待されています。ルッフィ大臣によると、2021年の BBI では、インドネシア製の製品に対する愛と誇りを育み、勢いになると期待されています。この愛と誇りは、具体的な行動で表される必要があり、最も簡単な形は、国産の製品を購入して使用することです。ルッフィ大臣は、2021年の BBI でのオンラインショッピングが国民経済の推進に役立つことを期待しています。一方、チョニー・プレート大臣は、2021年の BBI でが、インドネシア経済の回復と復活を支援するための具体的なステップとして開催されたと述べました。国の子どもたちの作品を購入し、国産品への誇りの誇りを高めることで、インドネシア経済の回復力を自動的に維持するのに役立ちます。これでインドネシア語を終わります。
Rasa Sunday. Oh my God. Bosan sekali. Hey. Masih Monday. Tak tapi inginnya Friday. Ingin cepat berlalu hari-hari yang tak seru. Jika kau mulai bosan dengan yang kau lakukan, try to larikan diri dari rutinitasmu, dari kebosananmu. Kau takkan tahu yang akan terjadi.
Berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える物騒なインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のシノムインダータキをご紹介します。 マスの木の景色を望む滝の自然観光が好きな人にとってシノムインダ滝の観光地はツアーの選択になります。シノムインダ滝は中部ジャバ州のバンジャルヌガラ県カリブニングのカシノマ村にあります。この観光地は毎日午前7時から午後5時まで営業しており、入場券の価格は1人当たり7500ルピアです。今回のようなパンデミックの際は、訪問する際にマスクの着用、石鹸で手を洗う距離を保つ、距離を保つ、発熱または体温が摂氏 37.3 度を超える場合は旅行しないなど、COVID-19 を予防するための健康プロトコルを引き続き実行するようにしてください。シノムインダ滝は東バニューマスの森林村コミュニティ機関パラフータにインドネシアの森林会社森林管理ユニットによって管理されている観光地です。この観光地を訪れれば水泳で新鮮な水を楽しむことができます。泳げない方はプールで水遊びもできます。シノムインダ滝は滝諏訪を提供してますか、試すことができる多くの自撮りスポットもあります。それらのいくつかはホビットハウス、ウサギの村、ブランコ、セルフィーデッキ、トランポリンパック、ビューイングポスト、バシ、ハンモック、増林エリア、フラワーガーデンです。シノミダ滝では増林の美しさを楽しむために散歩することもできます。ウサギが好きな人はホビットハウスと同じエリアにあるウサギの村を訪れることができます。また森でウサギと遊んだり餌を与えたりすることもできます。この観光地では家族と一緒に旅行ができます。松屋滝の美しさを楽しみながら食事を楽しみ、旅行を楽しむことができます。滝の近くに滞在したい場合は指定されたエリアに2万ルピアの料金でキャンプできます。キャンプ用品の持ちでない方のためにキャンプ用品のレンタルがあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Hingga mentari Misteri hati.
Of Indonesia.
Risna no minasang, warna-warni des. Yo wa, sama jamana surui no Idul Fitri saijitsu ni chuite o chudai shimasu. Kotoshino Idul Fitri no o iwai wa Idul Fitri o iwau Islamu kyoto ga mada COVID-19 pandemic no chottai ni atta seinen to daisha arimasen. Indonesia chitai dewa jutsu o herashi COVID-19 no pandemic o seikyo suru tame ni seifu wa ikutsu ka no seisaku o koushiki ni hapyou shimashita. そのうちの一つは、帰省または家に帰ることの禁止です。私のふくさとへの帰省は、イドルフィトリに向かって到着することが、インドネシア社会の独特の伝統となっています。今年、政府は、陸上サリオ、戦犯、飛行機などすべての輸送モーダでの2021年のイドゥルフィトリまたはラバラの帰省を再び禁止しました。2021年のラバラの帰省を禁止する規則は2021年5月6日から17日まで堺のすべてのレベルで実行されます。中央政府の方針に沿ってCOVID-19 対応タスクフォースは、ラバラの規制を禁止する中達を公式に発行しました。中達に対して違反をした場合は、法律及び規制に従って、罰金、社会的制裁、懲役及びまたは罰則の対象となります。規制を禁止する方針に加えて、政府は回る宅ビル活動も禁止しています。多くのイスラム教徒は、喜びの要件としてイドゥルフィトリ祭日の夜に宅ビルの声が鳴り響くよう回って宅ビルを。多くのイスラム教徒は、喜びの表現としてイドゥルフィトリ祭日の前夜にタクビルの声が鳴り響くよう回ってタクバリを行います。ただし2021年には回るタクビル活動は公式に禁止されます。人々は今でも周りを回ることなくそれぞれのモスクや礼拝室でタクバリを行うことができます。モスクでのタクビラの活動は健康プロトコルにも遵守する必要があります。これはモスクまたは礼拝室に入る人々が最大収容人数の 50% となっています。 Idul Fitri no inori no chisini kangste. Sukyo daichin no yakut holil koumasu wa COVID-19 ni sara sarenai yoni Idul Fitri no inori o chitaku de okonau kata ga yoi to kokumin ni utaimashita. Kare ni yoruto, koho teki ni ieba Idul Fitri no inori wa shukan desu. Ippo, jibun jishin, kazoku, kankyo no kenko o ichi suru koto wa hishu desu. Shitagatte hidobito wa shukan yori mo kimu teki na koto o yusen subeki desu. Yaku tori daichin yoruto, Idul Fitri no inori wa 50% no 人数 制限 がある 健康 プロトコル を 使用して 緑 と 黄色 の ゾーン で のみ 行う こと が できる との こと です。 規制 が 禁止 され ている ため 政府 は 祭日の時、家族との連絡を取り合うために、デジタルテクノロジーを使用するよう人々に勧めています。政府は、中心情報技術を通じて、情報中心技術 ICT インフラと 1442年 イツリア 2021年の Idul Fitri no sugu ga o bachalu sapporto suru no ni juubun na daii iigi haba o junbi shimashita. Seifu ga junbi shita infura wa bachalu renraku o tori au dake de naku online shoppingu katsudo mo sapporto shimasu. リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、今日の音楽の広場はフランク&ジェーンの歌を紹介します。1970年代から知られるインドネシアのバラード歌手フランキー・ヒューバート・サヒラトワです。その時彼は夫とのジェーン・サヒラトワとデュエットをしていました。フランキー&ジェーンのヒット曲の一つは無心部がアルバムに収録されているバルジャラなんです。フランク・サヒラトワとユディスが作曲したこの曲は電車でふるさとに戻る少女の旅の物語です。旅行中彼の向かいに座って悲しそうに彼を見ている母親がいました。どうやら彼女の顔は亡くなった母親の娘に似ていました。はい、次はプラジャラナン歌、どうぞお楽しみください。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter はvoiceindonesia。メールは voice@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。